Hi everyone! 皆さんこんにちは。ナラドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組ファンファンペラペラタイムではですね、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きた今使われているおしゃれな英語を勉強しようという番組でございます。はい、それではですね、本日もゆっくり楽しくおしゃれな英語を勉強していきましょう。はい、まずはですね、前回のおさらいからやっていきましょう。前回のテーマ、これは一口どうぞでしたね。前回はこのテーマのもと勉強していました、3つに分けて勉強しましたので、一つずつゆっくりおさらいしていきましょう。まず一つ目に教えました、一口どうぞ、これが Please have a bite、 Please have a bite でしたね。この Please have a bite、 最後の bite という単語、これがポイントでしたね。 bite、噛む、噛みつく、かじる、そういう意味がありますね。 bite、 B-I-T-E、 B-I-T-E でしたね。これ簡単な単語なんでね、ぜひ覚えておいてください。 bite、 Please have a bite、 これで一口どうぞという意味になりました、ではですね、次、一口いかがっていう聞き方、これも教えましたね一緒に、それが Do you want a bite?Do you want a bite? でしたね。はい。これも非常に簡単な文章です。Do you want 何々で、何々欲しいですかでしたよね。ですから、Do you want a bite? A bite、人かじり、人噛み、いかがですか?こういった意味になるわけですね。まあ、Do you want 何々と同じように、教えられる、言われる意味で、Would you like 何々?こういったフレーズもありますね。Would you like a bite?Do you want a bite?、同じ意味となります、Would you like a bite? こういう言い方する人もね、多いので気をつけてください。はい。それでは覚えていただきましたかね。Please have a bite. Do you want a bite? でした。では、先週のおさらい二つ目です。一口ください。次はちょっとお願いしてみましょうね。一口ください。これが、Let me have a bite. Let me have a bite.はい、どうでしょう。 Let me 何々、 Let me 何々、これで、何々させてくださいという意味があります。まあ皆さんよく使うのは Let's go の Let's ありますよね。あれ実はあの Let us、 us っていうのは us、我々のっていう意味ですから、 Let us go、 Let's go、一緒に行こう、こういった意味になるわけですね。ですが Let us、 これはあの我々と言ってますけど、Let me にすると私にっていう意味になるわけですね。ですから Let me have a bite、 これで一口かじらせてください、一口ください、そういった意味になるわけですね。 Let me 何々、Let's と同じですね、覚えておいてください。ですから Let me have a bite、 これで一口ください、そういった意味になるわけです、ちなみに一口と言いましたけども、 bite、 まあ、かじる、噛む、そういった意味で教えましたね。では飲み物とかスープとかのね、液状のもの、これを一口くださいという時はどういう言い方するんでしょう。それが sip、 こういう単語を使います。 sip、 はい、 sip じゃないですよ。 sip、 sip、 これで sip、 すするっていう意味があるんですね。 sip ですから Let me have a sip、 これで一口ください、液状のものをですね、液状のもの、飲み物を、一口くださいというときは Let me have a sip、 こう言い換えないといけませんね。気をつけてください。まあちなみにさっき ship って言いましたけど、これはねもうご存知の方も多いと思います。 ship、 船っていう意味になっちゃいますね。 SHIP、 これで ship、 船になりますね。発音気をつけてくださいね。 sip と ship でした。はい、いかがでしょう。ではですね、次、先週のおさらい3つ目、おさらいこれで最後です。3つ目のおさらいしていきましょう、まあよく使われるカジュアルなフレーズ勉強しました。ちょっともらっていいですか。まあ飲み物にも食べ物にも使える、こういったフレーズも教えましたね。これが Can I have some? Can I have some? という表現でした。 Can I have 何々、何々もらってもいいですかっていう表現でしたね。で、その後に続いたのが some、 いくつかのっていう意味の some でした。SOME。SOME。あのサムですね。Can I have some? これで、いくつかもらっていいですか?まあ、言い換えると、ちょっともらっていいですか?っていう意味になります。これはね、まあ、飲み物にも食べ物にも使う人が多いですね。はい。Can I have some? これと同じように、Can I get some? とか、Can I try some? Try。試す。こういった意味で使う、こういった単語を使う場合もありますので、注意してください。はい。Can I have some? ちょっともらっていいですか?便利なフレーズでもう非常によく聞きますので、覚えておいてください。あと、ちなみにですね、おまけで教えちゃいますと、ちょっと試してみて、ちょっとどうぞっていうときは、Please try some. Please try some. っていう言い方もします。Please try some. ちょっと試してみてよ。ちょっと食べてみなよ。こういった表現で使う人も多いので、ね、はい。一緒に覚えてください。はい。ではですね、先週のおさらい以上となります。一口どうぞでした。はい。では、本日のテーマに参りましょう。お待たせしました。本日のテーマ、考えておくよ。です。考えておくよ。まあね、一言に考えておきますって言っても、軽い日常会話、あとビジネスシーンのね、重要な決断という場面では当然表現も違ってきます。はい。日本語でもね、よく使い分けられるんでね。今回はよく使われるそういう便利な考えておくよというフレーズをいくつか紹介しましょう。3つ教えましょうかね。はい。それでは本日のテーマいきましょう。考えておくよというテーマですけども、一つ目に教えますのが、まず、日本語の考えておくに最も近い、一番シンプルな表現、これをまず一つ目に教えましょう。日本語の考えておくにも、I'll think about it. I'll think about it. はい。まあこれは、ちょっとね、英語ができる方ならもうわかると思います。I'll think about it. I will think about it. の省略ですね。I'll think about it. はい。think 考えるですよね。about it. それについて。もう簡単。I will think about it. 考えます。ですよね。はい。ちょっとね、それでは文章を作ってみましょう。I'll think about it. を使った文章です。2回ゆっくり読みますので、頑張ってついてきてください。それでは、行きます。That sounds great. I'm a little busy this weekend, but I'll think about it. That sounds great. I'm a little busy this weekend, but I'll think about it. はい、いかがでしょう。ちょっと分けて読みましたけど、まず一つ目の文章が That sounds great. Sounds great. あ、とっても良さそうですね。まあ何か提案とかされた時にね、That sounds great. Sounds、聞こえるっていう意味ですよね。ですから、あ、良さそう。良さそうだね。That sounds great. いいね。で、その後に続いた文章が I'm a little busy this weekend. But I'll think about it. でした。はい。I'm a little busy this weekend. I'm a little busy this weekend. Busy. これ、忙しいっていう意味でしたよね。A little busy. ちょっと忙しいっていうフレーズです。I'm a little busy this weekend. 今週は、今週末はちょっと忙しいんだけど、but I'll think about it. 考えておきます。はい。ちょっと無理そうなんだけど、ぜひ行きたいから考えておきます。そういったニュアンスの文章になりました。では、あと2回読みます。いきます。That sounds great. I'm a little busy this weekend, but I'll think about it. That sounds great. I'm a little busy this weekend, but I'll think about it. はい。いかがでしょう。あ、良さそうだね。まあ、今週ちょっと忙しいんだけど、ちょっと考えておきます。そういった文章になるわけです。I'll think about it. 考えておくよ。という表現でした。はい。では次、ちょっと発展編。いろんな場面で使えるじっくりと考えます。これを教えます。まあ、考えておくよ。よりも、ちょっとじっくりと考えさせてほしいときのフレーズ。これが、I'll think it through. I'll think it through. です。はい。I will think it through. Through. 最後、ドライブスルーの through ですね。もう、これも文章を作ってみた方がわかりやすいと思いますので、文章を作ってみましょう。I'll think it through. じっくりと考えます。いきます。We have to think this through before making a decision. We have to think this through before making a decision. はい。ちょっと TH の発音が多くなってね、私も噛みそうになっちゃいましたけど。また分解してちょっと、訳を考えていきましょう。We have to think this through. Think this through ですね。はい。Think this through. これは、これをじっくりと考えないといけません。We have to think this through. これをじっくりと考えないといけません。Before making a decision. Decision. この単語がちょっと難しいですね。Decision.もう結論言いますと、決断という意味ですね。決断、decision、決断という意味です。ですから、We have to think this through before making a decision。はい。決断、もう決定をする前に、しっかりと考えないといけません。こういった文章になるわけです。はい。さっきちょっとね、I'll think about it。ちょっと簡単なフレーズだったんで、難しい文章にしてみました。はい。ではあと2回読みます。頑張ってついてきてください。いきます。We have to think this through before making a decision. We have to think this through before making a decision. はい、いかがでしょう、この決断をする前にしっかりと考えないといけません。というフレーズでした。はい。ちょっと難しかったですね。はい。いかがでしょう?じっくりと考える。I'll think it through でした。はい。それでは次、ラストです。3つ目に教えますのが、ちょっとカジュアルな表現ですね。翌日に返事をしたいとき、ちょっと考えさせてよっていうときですね。一晩よく考える。この意味で使えるのが、sleep on it。sleep on it。はい。sleep on it. sleep. 眠るっていう意味が使われ、単語が使われてますね。sleep on it. それの上で眠るっていう、直訳したらちょっと意味わかんないフレーズになっちゃうんですけども。sleep on it. よく使われる便利なフレーズです。ではこの sleep on it. これを使ってまた文章を作りましょう。いきます。まずゆっくり2回読みますね。You can sleep on it and let me know tomorrow.You can sleep on it and let me know tomorrow. はい、いかがでしょう。最初 You can って言ってますね。 You can、何かしてもいいですよ。 You can sleep on it. 一晩よく考えてもいいですよですね。で、 And let me know tomorrow. And let me know tomorrow. Let me 何々、させてくださいっていう意味先をしましたね。Let me know tomorrow. Let me know. Know っていうのは、何々を知っている、知るっていう意味ですよね。ですから、明日教えてもらえたらいいですよ。You can sleep on it. And let me know tomorrow. はい。一晩よく考えて、明日教えてくれたらいいから。っていう、フレーズ、文章になりました。はい。どうでしょう?ゆっくりと考えたら、そんなに難しい文章ではないですね。はい。ちょっとやっぱりでもネイティブの人がさらっと、早口で言っちゃうとね、はい。難しく感じちゃうことも結構あると思いますのでね。そういう時はもう簡単な英語ですと、もう、please speak slowly って言ったらもう通じますからね。はい。いかがでしょう。本日の教えたいフレーズは以上となります。はい。ではですね、最後におさらいだけしていきましょう。本日2つだけです。はい。ポイント単語のおさらいやっていきます。まず1つ目。busy。busy。はい、一つ目のフレーズで、出てきました busy。 もうこれもそんな難しくないですね。中学校の結構最初の方でも教わる英語です、忘れてる方もいらっしゃるかもしれませんね。 busy 忙しい。はい、 busy z と発音しますけども、 B-U-S-Y ですからね、気をつけてください。 Busy this weekend。 はい、忙しいですね。で、次二つ目の文章で出てきました。 Decision、 Decision、 はい、 Decision。 ちょっとね、綴りが難しいんですよね、これ。 Decision、 D-E-C-I-S-I-O-N、 D-E-C-I-S-I-O-N、 Decision ですね。まあ、決断っていう意味があります。決断、決定、そういった意味ですね。まあ、あんまり聞かないようでよく聞く単語ですのでね、ぜひ覚えておいてください。 Decision、 決断でございます。はい、それではですね、本日の英語のコーナー以上となります。本日の番組でね、ちょっとついてこられない場所があったりしたらね、また来週もおさらいしますのでね、必ず聞いてください。はい、それでは本日の英語以上となります。お疲れ様でした。